こんにちは、まやです。いつもメルマガを読んでいただきありがとうございます。今日のテーマは、体を整えていくのは振り子のようなものっていうテーマで、これは以前、アヤンガヨガの、私の先輩にあたる先生から聞いた言葉で、これが私にはかなりしっくりきているので、この振り子のようにですね、ヨガを練習して体を整えていくっていうお話をしていきたいと思います。でも、すごい前、もう15年以上前とかね、そういうお話になるんですけども、私がまだ先生のところにずっと通い詰めていた時に、パドマってこう、レンゲ座ですね、パドマーサナ、パドマをね、足組むことがあって、で、私、パドマ組んだときに、その時こう右足を上にして組むと、右の膝が下りなくて、左が上だとできるんですけど、で、右の股関節の方がこう回転しづらいなっていうのは、当時から分かってて、今もなんですけども、右の方がやりにく、回転しにくいんですね。で、左右差っていうのはね、こう気にされる方が結構多いんですけども、そこまでね、気にしなくてもいいと思ってます。ただ、日常のね、自分の体の使い方の癖から来る左右差っていうのは、やっぱりどこかにですね、負担がきますので、少しずつ整えていった方がいいですよね。で、そのやり方がすごいやっぱり大切だなと思って、で、その当時、とにかくそのパドマを組むと、すごい右と左の差があって、で、自分ですごく気になって、こっち側の右の股関節やっぱ回転しないから、右の股関節ももっと徹底的にやって、で、こっち側のパドマもっと練習しなきゃなとかってちょっと自分で思ってたんですね。で、その時にでも先生に、パドマはもういいから、パドマも執着しないで忘れて、今までのいつも通りの基本の練習をしていってくださいって言われて、それからまたいつも通り、先生の指示に従って、毎週毎週スタンディングとかシティングとか前屈とか後屈逆転逆立ちねと仰向けとか、がっつりこうね、やるような練習からもうリストラティブを回復させるような、静かなね、練習ポーズまで、どれも、まんべんなく、で、どれかだけでもなく、で、右が硬いからといって、右ばかり何かをするとか、そういうことでもなく、まんべんなく、どれも、右も左も均等にですね、こうやって練習、いつも通り基本の練習をずっとしてたんですね。で、パドマのことも、ちょっとしばらく忘れてました。で、それから数ヶ月経って、パドマはまた久しぶりに、やることになったとき、まだ膝は下りなかったんですけども、ちょっとね、やりやすさを感じたんですね。硬さがちょっと和らいでいるというか、右と左の差がちょっとなくなったというか、前回のパドマとはちょっと違った感覚があったんですね。この期間、全然パドマは何も練習してなかったんですけど、で、それからまた同じように、パドマは全然やらないで、基本的なアーサナ、シティングとか、スタンディングとか、そういうのを、まんべんなくこう繰り返し練習していって、で、またそれから数ヶ月後、パドマをやったら、今度、右も膝が、左と同じようにこう降りるようになってたんですね。で、その時確信したんですよね。パドマ全然練習してないし、右だけを何かするってことをやってなかったんですけども、でもこのやっぱこう全体、ホリスティックにこう練習していくっていう大切さをすごく感じたんですよね。例えばもう後屈とか、 そんな右の股関節に全く関係なさそうだけど、でもやっぱり、この全部、いろんなことを全部まんべんなくやってってるから、体が変わってきてるんだなって、こう、その時本当に確信したんです。で、まあ、今私が主催してる葉山ヨガに、透析がご専門で、まあ、今はもう引退されてるんですけども、もう本当に透析の技術がこう日本に入ってきた昭和40年代からもう看護師さんとしてですね、もう大活躍、日本で大活躍されていた方、まあ、今引退されて、看護師さんの学校で講演されたりとかね、されてるんですけども、その方が、まあ、その昭和40年代、もう医療が急激にこう発達してって、日本にもどんどんどんどんこう技術も、そういう器具とかもね、どんどんどんどん入ってきて、で、手術や薬などで悪いものをこう取り除いていくっていうことがどんどんどんどん行われていったんだけど、でも取り除いてもまたその周りがね、悪くなっていく。で、それに、気がついてって、で、だからもう、もっとね、医療もホリスティックじゃないといけないんだなって、ようやくね、最近の医療もね、気がつき始めてるんですよっていうことをね、まあ、おっしゃってたことがあるんですけども、まあ、本当になんかそれと同じようなというかですね、もうその、やっぱ全体、どれかだけじゃなくて、やっぱ全体部分ではなくて、全体をこう見ていくってすごく大切だなって、こう、本当に感じてます。なので、ヨガの、練習をするときも、やっぱまんべんなくね、いろんなポーズを練習していくってことがすごく大切です。人間ですから、まあ、私もそうですけど、なんかどうしてもなんか自分一人だと、自分が好きなポーズだけとか、自分がなんか得意なポーズだけとかを練習しがちなんですけども、やっぱそれだとね、もう絶対にバランス崩れていっちゃいます。で、もちろん、不調の時とか、故障してる時、やらない方がいいポーズっていうのもあるんですけども、まあ、自己判断でやると、大体なんかやっぱね、自分の嫌いとかでね、無意識に選んでしまってしまうことが多いですし、まあ、本当どのポーズもやり方さえ間違わなければ、大丈夫なポーズっていうのが結構多いんですよね。なので、ヨガはこうね、まあ、スタンディング、シティング、まあ、ねじり、前屈、後屈、仰向け、まあ、逆さになるポーズっていうのがね、あったりとかするんですけども、まあ、どれもこう、まんべんなく、一回でね、全部もちろんやらなくても、こう定期的にまんべんなくやっていく。そうすることで、そのヨガのメリットである、まあ、いろんなメリットがあるんですけども、まあ、例えば神経をね、休めてくれる。自律神経を整えてくれるとか、体のその全ての器官とかね、組織とか、細胞をこう刺激して活性化してくれるとかね、まあ、そういう内的なこと、エネルギー的なこととかね、そういうことっていうのは、やっぱりこう、まんべんなくやっていくことで、メリットっていうのはね、最大化していくんだなって。で、その、やっぱ最大化することで、しっかりとね、メリットが、あることで、そういうことが行われていることで、それだけ心にもこうね、アプローチができていくんじゃないかなって思ってます。なので、こう、本当にこう、振り子のような感じ。まんべんなくまんべんなくこう、振っていく。最初はちょっといびつな形でも、こう丁寧に、こう、ゆっくりまんべんなくまんべんなく丁寧にこう、急がずに、揺られて、行くことで静かにこう収まっていく感じ、静かに整っていく。まあ、体ってまあこういうふうに整っていくんじゃないかなって今思ってます。まあ、オンラインヨガサロンのスバヤンのワンポーズ集中ヨガでももうすべての基本姿勢を網羅していく予定です。でもまずは基本中の基本であるね、立位から始めてます。立位をスムーズに理解していくと、 他のポーズもね、すごいスムーズに理解ができてきて、正しくやるっていうことのメリットをしっかりと受け入れるようになります。今日は聞いていただいてありがとうございます。ではまた。